せーの、こんにちは、浜横夫婦です。この番組、浜横夫婦のゆるキャリ暮らしでは、20代共働き夫婦と1歳児息子の日常、ライフスタイル、2人の考え方などを夫婦対談形式でお届けします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日はお便り1通いただいておりますので、質問に答える形でお話ししていきたいと思います。今日はお便りの内容的に長くなりそうなので、早速本編に入っていきたいと思います。
はい。
ぜひ最後までお聞きください。はい、それでは本編始めていきます。
はい。
お便りを紹介していきます。浜ゆるネーム、モッティさん。浜横夫婦さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お家選びについて相談があります。今は彼が一人暮らししてた部屋で転がり込む形で同棲したので、かなり狭くて不便です。結婚を機に引っ越しを考えているのですが、どんな環境に住むのがいいのか、どれくらいの広さや間取りの家に住むのがいいかを迷っています。我が家は夫婦ともに子供が欲しい願望があり、将来子供ができた際に引っ越すのも大変なので、できればしばらくは同じ家に住み続けたいと思っています。浜横夫婦さんが引っ越しの際に気をつけたことはありますでしょうか。また同棲2人暮らしから子育てで3人暮らしになるときに、お部屋の使い方などは変わったのでしょうか。もしよろしければ今後の参考に教えていただきたいです。これからも応援してます、というメッセージいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
とてもわかるなというお便りでした。やっぱり住む環境って大事だしね。
そうだね、
いろいろ我々も考えたし、ベストアンサーかは別としていろいろ考えたことはね、あるので、何かしらヒントになればいいなと思います。
毎日のことじゃん、住むって、だからなんか一つでもちょっとすごい自分にとってストレスになることがあると、それがこう積み重なってさ、なんか大変になっちゃいそうだから、なんかじっくり考えるの大事だよね、家って。
わかる。我々は衣食住で言うと、食と住がね、かなり
そうそうそう
重きを置いているので、
うんうん、
まあ、とてもね、わかるなと思います、
うんうんうん。
はい、じゃあまず質問にお答えする前に、我が家はどんなお家に住んでるかっていう話なんですけども、まあ、我々は今賃貸に住んでます、で今年で3年目になる年かな、4年目 か3年目だよね。
3年目だと
丸2年住んで、今年3年目で、一応間取りは 3LDK、で、まあ、周りはとても子連れが多い環境です。
もう子連れだらけです。
そうだね、だから一人暮らしとか、その都内のタワマンとかではなくて、結構子育て世帯が多いような地域に住んでます、
そうだね。
で、まあ、なんでこの部屋を選んだというか、このお家を選んだかっていうところで、まあ、引っ越しの際にどんなことを考えたかっていうのをお伝えしていきたいと思うんですけど、まず我々が住み始めた時は妊娠とか出産はしてなくて、
そうですね、
夫婦2人暮らしの状態でした、ただ、まあ、子供ができる前から住んでるけど、まあ、将来子供欲しいねっていう話をしてたから、狭い家を借りるってよりも、割とゆとりがある家にできれば住みたいねっていう話をしてました、
そうだね。確か探した時に 2LDK 以上で探してたと思う。
そうだね、
ま
あ、確かに予算はちょっと上がるんですけど、
まあ、そうですね、
まあ、もう一回引っ越しするとか、
そうそうそうい
うことを考えれば、まあ、安く住むかなっていうのもあったし、
ま
あ、単純に広い家に住みたいっていうのもあったし、
まあ、それもあった、あと私たちのこの見てたエリアは結構そのファミリー層が多いから、 1LDK よりは 2LDK 以上の方が市場に出回ってたんじゃないかなと思います。
そうだね、
ま
あ、確かに夫婦2人でずっと行くっていう考えだったら、結構都心に住むとか、
そうそうそう、
本当にもう職場から10分とかいうところで探してもよかったんですけど、まあ、そういうね考え方があったので、ちょっとまあ子育てがしやすそうな環境とか、そういったところを選びました。
そうだね、なんかそれもさ、どれぐらい2人の時間を楽しみたいかとかにもよるかなと思ってて、カップルでそういう考えあるじゃないですか。でそうだと、なんか私たちも一瞬ちょっと都会に住んで子育てがしやすいところに引っ越すみたいなことも考えたんですけど、でもなんか結局、まあ、割とすぐ子供できてもいいからいっかみたいな感じになって、結局ね、なんかもう大都会には住まなかったんだけど、
そうね、
でもなんか友達カップルの話とか聞いてると、なんか六本木にタクシーで行けるの便利だったとか、
言ってたね、
なんかもう会社 遅刻しそうでもなんかタクシーで10分で行けたからよかったとか、なんかそういう話とか聞くと、あ、なんかそういう子供がいない時しかできない遊び方とかもあるじゃないですか、
うん、
なんかそういうのも経験しとくのもよかったかなとはちょっと思う。
わ、うん、かる。なんか友達がコリドー街の近くに住んでて、もう本当にすぐ行けるみたいな、すぐ行ってすぐ持ち帰れるみたいな。
なるほど、
いいねみたいな。
それはまた独身の ね方のね考え方ですね。
そうそう、だからまあね、
う
ん、いろんな考え方があるんですけど、今回は夫婦でどういうとこを最初選んだかっていう話なので、
うんうん、
我々はまあ都心の一等地ってよりも、うん、まあ、ちょっと郊外というか、
うん、
まあ、都心よりは離れるので、
そうだね、
まあ、家賃がちょっと抑えられて住める場所みたいなのを探しました、
うんうん、
今住んでるところはせかせかっていう感じではなくて、
うん、
結構スローな感じの、
そうね、
なんか都会中っていう感じの表現かなと思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、スーパーとか、
うん、
コンビニとかそういう病院とかね、
うん、
は全然近くにあって、
うん、
ただすごい高層ビルとかは別になくてみたいな。
あ、そうね、なんか全然そのショッピングとか普段の生活には何も困らないんですけど、本当ビルがないのが違うぐらいじゃない。この間久しぶりにさ結婚式で行ったじゃん、都内、
うん、ホテルオークラに。
あ、そうそう、もうなんかビル高すぎてさ、うん、久しぶりに高いビルを見たの。
間違いない。
なんか、まあ、出社も私全然してなかったので、だからなんかもうビルが高いと思って高いだと思って、
いやそれ
びっくりしてました、
うん、なんか連続でさ、うん、1個前が六本木のさ結婚式場でさ、
うんうんうん、
次がホテルオークラでさ、
うんうん、虎ノ門ね。
そうそう、もう久しぶりに都会を見てね。
いや、そうビビってました、
お腹いっぱいでした、
うんうんうん、
でもあと我々の場合はお互い結構実家が近いっていうのもあって、
まあそうね、
実家の近くっていうのも条件の一つでしたね。
そうだね、これもやっぱり、まあ、親孝行したいなっていうのもあったし、まあいざ子供が生まれたらやっぱり手伝ってもらえるかなとか、
うん、
都会に住んじゃうというか都心に住んじゃうと来にくかったりとかそういうのもあるかなとか、うん、そういうのをいろいろ考えて結局ね、本当実家30分以内みたいな感じです、
うん、そうだね、
うん、
まあ、こんな感じで引っ越しの際に気をつけたことみたいなのは我々の場合はね、
うん、
こうなんですけど、
うんうん、
まあ、もちろんこれが全ての夫婦とかカップルに当てはまるわけじゃないので、
うんうん、
やっぱり最初は話し合いから始めるのがいいのかなと思います。
夫さんが言ったけどさ、話し合いは大事だよね、
うん、結構その住環境って決めるのも大変だし、
うんうんうんうん、
住んでからもいろいろ気づくことはあるじゃん。
あ、そうね、
こんなのこんなはずじゃなかったとか、
うんうんうん、
もっとこうだったらよかったのにとか、
うんうん、
まあ、あとは固定費が毎月かかるので、
そうだね、
そういった意味でも割と慎重になるのも大事かなとは思います、
うん、こだわりポイントって人それぞれあると思うから、そういうのはちゃんと言っといた方がいい気がする、
うん、
あんまり住環境はそこの本当に自分がこだわるところは妥協しない方がいいんじゃないかなって個人的には思います、
うんうん、
ね、
そうだね、
うん、
日当たりとか、
そう、
駅からの近さとか、
あ、そうそうそうそう、
まあ、絶対譲れないポイントが誰しもあると思うので、
う
ん、
そうそうそう、
そこを妥協すると後で早く引っ越したいとか、
うん、
自分の家好きになれないとか、
うん、
なっちゃうかなと思います、
うん、思います。私たちは結構お互いの譲れないポイントとかもすごい話し合って結局今の家に住んでおります。
はい、
うん、
まあ、ちょっともうしばらくは住みそうですね。
そうだね、
保育園も決まったので。
あ、そうそうそう、
そう、まあ、いつ引っ越してもいいはいいんですけど、
うん、
これよりいい条件の物件があれば引っ越そうかなっていうので、
うん、そうね、
まあ、ちょいちょい探してるっていう感じです、う
ん、なんかねないんだよね、なかなか
なかなかないんだよね本当にこの家すごい気に入ってて、
そう、
妻さんのサーチ力がすごくてね。
いやーすごかったよね。
すごかったちょっと敷金とか礼金もほぼかかんないようなちょっとレアな物件で、
うん、
しかも子連れも多いし、
うん、
家の広さもまあ割と満足だし、
うん、駅近だし、
駅近だし、
日当たりいいし、
日当たりいいし、
割と中リフォームされてて綺麗だったしとか、
うんうん、
なんか割と本当いい条件の物件で、だから悪いことといえば本当にこれを超える物件がなかなかいい値段で出てこないから、
そうだね、
引っ越せるのかなっていう不安、
うん、
ぐらい。
ここよりいい家に住もうとなるともうかなり値段が上がるというか、
うん、
だからちょっと迷ってます。
そうね、
うん、まあ、家賃も毎月払うからね、なかなか、
うん、
うん、っていう感じで、
うん、
まあ、我々もまだ手探り状態ではあります。
はい
はい、
うん、
で次の質問が、同棲2人暮らしから子育てで3人暮らしになるときにお部屋の使い方は変わりましたかっていうことです、
うんうん、
でこれはまずばり変わりましたっていうのが回答なんですけど、
うん、
これは結構経験して分かったというか、
うん、
最初からこうしようってガチガチに決めてたわけではなくて、
うん、そうだね、
生活の中で徐々にアジャストしていったというか、うんね、調整していった感じです、
うんうん、めちゃめちゃ私たち模様替えしたもんね、
うん
すごいしました。
何回も模様替えをしました。
そうで結局今の形に落ち着いてるって感じなのでね。
そうだね、
うん、
まあ、ちょっと順を追って同棲2人暮らしの時と、
うん、
あとは子育て期間で、うん、まあ、新生児の時とそれ以降、
うんうん、
でちょっと3回くらいガラッと変わったので。
そうだね。
それちょっと順番に軽くお話ししていこうかなと思います、
うんうん、
まず2人暮らしの時は 3LDK なので、まあ、割と持て余していて。
そうだね。
一部屋は寝室、
うん、
でリビングとダイニングはなんかつなげるというかつなげることができて、
うん、
真ん中の仕切りを取っ払って、
うん、
まあ、巨大リビングみたいにして、
うんうんうん、
そうすると一部屋余るんですよね、
うん、
でその一部屋余ったところに、まあ、ダイニングを置いて、
うん、
なのでもうダイニングで一部屋使うという結構贅沢な間取りをしてました。
そうだね。うん、リビングダイニングが広かったしおもちゃとかも何もないし、まあ、私たちテレビもなかったから本当になんかスペースいっぱいみたいな、
ね、まあ、友達が遊びに来たら、
うん、
この家物が何にもないねみたいな感じで、リビングにはソファーとローテーブルと、
うん、
まあ、あとちょっとしたねあの飾りとか。
そうだね。
くらいしかなくて。
確かにそれぐらいしかなかったです。
そうだからどの壁にもプロジェクターつけれるねみたいなぐらいすっきりしてた、
うんうんうん、そうだ
よね。
で途中からさテレワークがすごい始まったから、うん、仕事机を買って、まあ、それはリビングにずっと置いてたんですけど。
そうだね。
でも本当それが加わったぐらいだったね。
うん、
うん、
という感じで、まあ、同棲2人の時は結構持て余してた、
うん、
っていうのがまあ現実です。
そうですね。
で、まあ、子供が生まれてからですよね、
うん、
まあ、どうやってまず寝ようか、
うん、
っていうのが一番悩むところだと思うんですけど。
そうですね、
まあ、新生児期間のうちはさすがに同じ部屋とか、まあ、子供の泣き声がすぐに聞こえるところで寝ないと不安というかね、
うん、
大変なので、
うん、
授乳とかもあるし、
うん、
なので息子さんがリビングにベビーベッドで寝ていて、
うんうん、
でその隣に僕と妻さん2人とも布団で寝るっていうことをしてました、
うんうん、そうだね。なんか寝室に、まあ、ダブルベッド置いてるんですけど割ときちきちに入ってて、もうねベビーベッドが入らなかったんですよ寝室に。
そう
入ればそこが普通に寝室になってたのかもしれないんですけど、入らなかったから、まあ、もうベビーベッドをリビングに置いてっていう形にしてましたね。
そうだね、
うん、
うん。
で今まで通り寝室とダイニングとみたいな感じで、
うん、
まあ寝室はだから使ってはなかったけど、
そう
ベッド置いてあったみたいな
感じ。毎回何かしらね、うん、部屋が使わないみたいな、
うん、確かに
時はあったね。
うんうんうん、
うんうん、
なんだろう、ずっとさ2人で寝てたけどたまに疲れる時とかあるじゃん。そういう時はこう寝室で1人が寝て1人はリビングで息子さんと寝て交代みたいなこともやってたから。
そうだね、
うん、まあ良かったかもね、寝室がちょっと離れててというか、うん、そこを全部一緒にしちゃうとさ、
確かに
ね、なんか本当に疲れてる時にどこで寝ようみたいになるから、うん、寝不足になりがちだからさ新生児期間って、
うん、
それは良かったかもしれない。
新生児期間は、まあ、僕が育休を取ってたのもあって、
うん、
まあ、2人で夜間の授乳も交代でやってたんですよね、
うんうんうん、
だから割とこの形が取れたんですけど、
うん、
まあほとんどの家庭は、うん、割と男性がその期間は働いてると思うから、
うんうん、
そうすると男性が一人で寝て、で夜中はね起きないように違う部屋で寝て、
ね、
で妻さんというか奥さんが夜中の授乳頑張るみたいなケースがなんとなく多いのかなとは思いました、
うん、確かにママ友の話とか聞いてもそういう形が多いかもしれない。
そうだよね、
うん、
だからここの時点で割ともう 1LDK というか、
うんうん、
だと厳しいよね。
そうだね、 1LDK だともうまあ行けなくはないけど、
まあそうね、
リビングに置いて
リビングで寝て、
そうそう、うん、
まあでも物音立てられなかったりとか、
うんうん、
結構ね難しいは難しいかもしれない、
まあ
そうね、
そう思います。
はい、
うん、
生後3ヶ月から今1歳になるんですけど、今の間取りは、
うん、
ダイニングで使ってた部屋を息子さんの寝室に変えました。
そうだね。
というのは我々は、川の字で寝ないで、
うん、
息子さんに一人で寝てほしいっていう気持ちがあって、
うんうん、
っていうのは昔から話してて。
そうだね、家族3人でもちろん寝るのもいいんですけど、なんかやっぱり夫婦の時間も必要かなとか思ったりして、そうするとできれば息子さんに一人で子供部屋で寝てほしいなっていう思いがあったからね、そうしました。
はい、
うん、
なので息子さんの部屋にベビーベッドが置いてあって、
うん、
で、まあ、今まで置いてあったダイニングが元あるダイニングの場所、
うんうん、
本来ダイニングを置く場所に持ってきて、
うん、
まあ、そうするとリビングが半分になって、
うん、
ですごい狭くなったんですよ。
そう、
でそのリビングを、子供があの転んだり しても大丈夫なように柔らかいマットみたいなのを全面的に敷いてるの で、
うん、
でそこも結構常にね、うん、息子さんが遊ぶ場所みたいになってるので、うん、まあ、一気に生活感というか、
うんうん、
ぐっと狭くなったなっていうのは思います、
うん、そうだね。でしかもさ、テレワークだからさ、仕事机も置いてあるしダイニングのテーブルもあるしみたいな感じで、うん、いや今はめちゃめちゃ狭いです。
そう、結構キチキチになってますね、
うん、そう、それもあってね、ちょっと最近引っ越しどうしようかねみたいな話をチラチラしてるっていう感じなんですけど、
うん
うん、
今の状態で、まあ、息子さんが一人であれば、まあ、なんとか全然いけるんですけど、
うん、
あのもし子供がもう一人生まれるとかね、
うん、
そういう状況になったら、うん、ちょっと第二子まで育てると割と狭いなとは思いますね、
うん、結構狭い気がする。
まあ、でも周りの家庭でさ3人子供いたりもするから、
うん、
なんとも言えないんだけど、同じ環境で。
そうね、いやまあその場合多分皆さんご家族一緒の部屋で寝てる気がする。
そうだね、
そうじゃないと無理だな。
確かに、
なんか子供部屋を作るっていうことはもちろんそうやって夫婦の時間が取れるとか一人で寝てくれるから楽とかいいこともあるんですけど、なんか部屋数がどうしてもいるっていう意味ではちょっとデメリットというか、
うん、
なんかアメリカとかみたいにさ、もう土地が大きくてさ家が大きかったら全然いいと思うんですけど、
うん、
まあ、日本の、まあ、いわゆる割と標準的なマンションとかって 2LDK とか 3LDK とかで結構 4LDK とか少ないんじゃないかなって思うんですけど、ね、なんかじゃあ今後もし第二子が生まれた時に子供部屋一緒にするのかってなると、なんかちっちゃい時の赤ちゃんってそんな長時間寝れなかったりとかしたりとか、そうすると上の子起きちゃったりとかするから、結構こう子供部屋で別々にするのが多いみたいなんですよ、うん、そうするとさ、えじゃあ 4LDK 必要みたいな、そんな間取りないなとか、なんかそういう話にもなってきたりもするから、なんかそこら辺が難しいなとは思ってて、
うん、
で今もだからぶっちゃけ息子さんの部屋は寝る時以外使ってないから、
うん、
ちょっともったいないといえばもったいない。
そうね、
そうで、しかも今後保育園に行くとなったらさ、朝寝も昼寝もしなくなるじゃん、
うん、
そうすると夜の寝るためだけにあの一室が使われることになって、
豪華な部屋だよ
ね、そうみたいなっていうのはちょっとまあデメリットといえばデメリットかなって思ってます。
うん、
うん、
そうだね、いや難しいんですよ、
うん、
やっぱりライフステージによって必要な部屋数とか広さが全然変わっていくから、
うん、そうそう、
というのもあって我々はなかなか賃貸から購入に踏み切れないっていうのもあります。
うん、本当そう思います、うん、なんかね、もちろんもう一人欲しいけどできないかもしれないしとか、なんかそういうのとかいろいろ考えると、何 LDK を買ったらいいんだろうっていう正解が見えなかったりとか、
そうい
や難しいなと思って、
うん
うん、
本当だよ
ね、
子育ての期間はある程度広い家がいいけど、
うん、
老後はやっぱり階段があったら大変だしとか、
うん、
もうそんな 4LDK に住んでさ、
ね、
2人で住んで、
うん、
ね、2部屋持て余すとか、
何に住んだろうね、
そうそう倉庫みたいなのももったいないかなと思うので、
うんうん、
結構ね、まあ、我々もまだ迷ってるっていうのが現状になります、
うんうんうん、そうですね、
まあ、ただアドバイスとしては、
うんうん、
やっぱりちょっと先の未来まで考えて、
うんうん、
部屋を選ぶ方が、
うん、
まあ、何かといいんじゃないかなというふうには思います。
そうですね、
うん、
まあ本当最初にも言ったけど、どれぐらいの期間2人で楽しみたいかとか、
うん、
なんかそういうのは本当カップルさんによって違うかなと思うので、そこら辺は2人で話し合って決めるのがいいかなと思います、
うん
うんうん、
まあ、例えば本当にもう絶対この部屋には1年しか住まないとか、
うんうんうん、
もう2人で決めたんであれば、うん、全然都会の狭い部屋とかでもいいと思うし、
うん、
そういうのね結構柔軟に考えるのがいいかなとは思います。
そうだね、なんか私の友達でさ、まあ、もともと二人暮らしの時に結構都会にマンションを買って、
うん、
都会っていうかもうオフィス街にマンションを買って、そこで子供が生まれて子育てしてて、この間遊びに行ったんですけど、なんかその子が私も絶対引っ越したいみたいに言ってて、オフィス街だから確かになんかタバコスパスパス吸ってる人とか結構いたの、私が遊びに行った時平日だったから、なんか確かにこういうところで子育てするの嫌って思っちゃう気持ちもわかるなとか思ったりして、なんか今まで多分そういう目線になったことないというかさ、別に子供がいないと確かにそこまでタバコ気にしたりとかしないかもしれないけど、子供がいたら気にしちゃったりとかあるから、なんかそういう広い視野とかも確かに必要かもなってちょっとその友達の話を聞いて思いました。
そうね、
うん、
2人ぐらいいるよね、
いるいる、
知り合いでマンション独身時代とか結婚1年目に買っちゃったけど、すで、
うん、
に狭いとか、
うん、
すでに売りに出してるとかも聞くので、
うんうんうん、
まあね、家の問題ってなかなかね、
うん、
慎重にならざるを得ないというか、
そうね、まあ難しいんですけどね、なんか正解ってなかなか、
うん
ね、
正解がない問題なので、
そう、
はい、
本当そう思います、
うん
うん、まあでも本当納得して住むのがいいと思う、
うん
うん、
それは間違いない、
うん、
まあ、それか住んだ以上は楽しむしかないみたいな感じなんですけど、
確かに、まあ、私たちもさ、この家で不満なところをあげようと思えばあげれるじゃん。
そうだね。
だけどまあ別にそれをかき消すぐらい割と満足してるから、
うん、
なんか全部満足する家見つけるのはさすがに無理じゃん。もう注文住宅するとかそういうことしかないと思うんですけど、
満点の家はないです
よ。そう、賃貸である限りさ、やっぱり借りるわけだから、うん、まあそこら辺が本当に妥協とかなんかそういう感じかなと思います。
そうだね、
うん、納得できる家に住むのが大事だね。
はい、
うん、私たち結構その息子さんの部屋を作ってからもリビングの模様替えを結構してて、なんかソファーの位置変えたりとか仕事机の位置変えたりとかね、
うん、
なんかまあそういう結構模様替えとかも楽しいし、やると息子さんのスペースが広がったとかそういう感じにもなるので、なんかこう荷物を少なくしとくのは大事だなって思いました。
そうだね。
どう？
確かに、
うん、
謎のまとめだけど。
謎だった？
いや大丈夫。まあやっぱ身軽にしてね、物が少ない部屋だと割といろんな状況に対応できるのかなとは思うので、
うん
う
ん、
できるだけシンプルな暮らしにしたいなというふうには思ってます、
うん、
はい、こんな感じですかね、
うん、
ハマユルネームモッティさん、何か一つでも参考になればいいなと思います、
はい、
まあ、これからいろいろ引っ越しとか新しい家へ住むってとてもワクワクする出来事だと思うので、
うんうん、
ぜひ楽しんでください、
うんうんうん、そうですね。
また何かあればお便りお待ちしております。
はい、お便りありがとうございました。
ありがとうございました。浜横夫婦のゆるキャリ暮らし、今回の放送は以上です。各種ポッドキャストなどで配信しています。ぜひ登録フォローよろしくお願いします。またお便りはプロフィール欄のリンクから送っていただけます。お気軽にコメントを寄せください。では最後まで聞いていただいてありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ありがとうございました。